素直な自分に感動しよう。吉野です。今日のテーマ、人間関係に弱い人の共通点、喧嘩ベタでございます。結論は、喧嘩上手になればいい。理由はですね、すべては喧嘩ベタのせいだからでございます。さあ、喧嘩上手になればいいと言いましたが、喧嘩上手と聞いてどんな人を思い浮かべますか？具体的に何ができる人を喧嘩上手だと思いますか？論破する人、言いくるめちゃう人、相手に何も言えないようにする人。喧嘩上手とは、論破するでも言いまかすでも正論を押し付けて相手に有無を言わさず従わせてしまう人でもありません。喧嘩上手とは、お互いがお互いのために気持ちよく納得できる方法を見つけていくためのスキルを発動させる人です。私が提唱する喧嘩上手の定義、2つ挙げたいと思います。1つ、本音で話せる覚悟があること。2つ、素直に話せる勇気があること。これをクリアすれば喧嘩上手になれると思っております。ここを目指していいんじゃないかなと思っていますよ。喧嘩って必ず起こるもんだと思っています。必ず起こりますよね。その時の喧嘩の仕方で、うまくいく2人になるのか、うまくいかなすぎの2人になるのかはの分かれ道と言っても過言ではないかと思います。そして喧嘩ベタさんは、喧嘩が下手か、そもそも喧嘩ができない人かが多いですからね。私もそうでした。2つの定義クリアして喧嘩上手にさえなれば、自分の内側から強さ芽生えているし、相手と信頼関係を結べるコミュニケーション能力がついてくるので、人間関係も自己実現もスムーズにことが運ぶようになります。こんな場面があるとしましょう。あなたが相手に話しかけているのに、相手はスマホをいじったままあなたの方を見向きもしません。耳で話を聞いている状態で会話が進むような場面、気になりますか？そんな場面ありますか？子供が、妻が、夫が話をちゃんと聞いてくれないという場面ですね。話をまあ耳から聞いているのだからいいだろうということで、嫌に不快に思わない人もいると思います。一方で、話を聞く姿勢というものに苛立つ人もいると思います。人間関係での正解は相手によって変わってきます。自分と相手の関係性によって正解が変わるっていうことですね。最適な回答が変わるというかね、どちらかが嫌だなと思ったことが話し合いされルールとなっていくようなイメージと捉えるといいんじゃないかなと思っています。あなたが相手に話しかけているのに、相手はスマホをいじったまま、スマホの画面を見たままあなたの方を見向きもしません。耳で話を聞いている状態で会話が進むような場面、嫌だなと思った時、話しベタさんは主にだいたい2パターンですね。次のような喧嘩をします。1、ねえ、なんであなたはいつもそうなわけ、と言い放つ部類ですね。いきなり感でございます。相手に人としてどうなのよということを感じさせてしまうのが1のパターン。2のパターンはね、こっちを向いて話を聞いてほしいなと毎回思っているのに、うん、その人の当たり前はそうなんだよな、だから仕方ないんだよな、と最初から全部を憶測で決めて飲み込んで、ひたすら飲み込み我慢をするのが2パターン目でございます。あなたはどちらに当てはまりますか？そう、話しベタさんの多くはね、突然相手にふっかけてしまうような、相手を、あんたどうなの、間違ってないそれっていう正そうとする喧嘩の仕方か、あるいは一切何も尋ねず聞かず、一切何も言わず自分が我慢をする喧嘩の仕方が多いんですね。 喧嘩ができないのか、あるいは下手なのか、どちらかに分かれると思います。一方で喧嘩上手はどう言うのか見てみましょう。例えばこういうふうに言うかもしれません。話をしている時にね、スマホを見ながら話を聞かれるとすっごく悲しいのね。話を聞けるタイミングは大事だと思うから、そこは私確認する。だから話をしている時は顔を見ながら話を聞いてほしいの。そうやってもらえたらすごく嬉しくなるんだけど、どうかな、です。喧嘩下手さんと喧嘩上手さんの伝え方、どちらが聞きやすいお伝え文になっていたと思いますか？私ならずっと一緒にいたり、一番近くにいる人には喧嘩上手な例で伝えたような言い方をしてくれる人を選びたいなと思っています。だから相手もきっとそう思っているんだろうなっていうふうに思いながら練習をし続けましたね。喧嘩上手の定義に当てはめて考えると練習がしやすくなります。振り返ってみましょう。喧嘩上手の定義2つありました。本音で話せる覚悟があること、素直に話せる勇気があることでした。まずなんか嫌だなって思った時に自分の本音を見つめるチャンスです。そもそも本音を知らなければ始まらないのでね、スタートが切れないのでね、本音を知っていることっていうことがすごく大事です。本音って何なのか、本音って欲求です。あなたの欲求、自分の欲求をしっかり把握して言葉にすること、それについては一つ前の放送でお届けしているので聞いてみてください。そして次、本音を知ったあなたは次に素直に伝えるという段階をクリアしなければなりません。素直に伝えるとはどういうことか、一番大事な枠組みをお伝えしますね。2つあります。1、私はこう感じたという自分が感じた範囲内で伝えること。2、あの出来事からこう感じたという共通に認識できる出来事の事実を伝えること。見直す行動が伝わりやすくなるからです。素直に伝えるときにはこの2つを意識すればいいですね。出来上がった文がこれでした。私はあなたがスマホを見ながら話を聞いているという様子を見ると悲しくなるんだということでしたね。話を聞けるタイミングが大事だと思ってるから、そこは確認する。だから話しているときは顔を見ながら話を聞いてほしいんだ、どうかな、です。すっごく簡単ですっごく大事なことなんだけれども、喧嘩になっちゃう、感情がもうスイッチが入っちゃうとね、忘れて使うことができない人も多いので、放送では何回も何回もネタに取り上げてお伝えしています。主語を私にして話す。そしてこの出来事から、あの出来事からそう感じたんだよねという事実を入れるという伝え方に変えるだけで、相手は自分を攻撃されている感じがしないし、変えるべき行動が明確に伝わるので、喧嘩に派生しにくく、話し合いという範囲でことが運ぶのでございます。喧嘩上手とは、論破するでも言いまかすでも正論を押し付けて相手に有無を言わさず従わせるわけでもございません。お互いがお互いのために気持ちよく納得できる方法を見つけていくためのスキルを発動させることができる人。まとめ、喧嘩上手とは本音で話せる覚悟、素直に話せる勇気があること。本音を知るには自分の欲求を言葉で把握する、素直に話すには主語を自分に話す、そして具体的な出来事を入れて、そこから感じたんだけどねっていうことを話すこと。そうすればあなたは喧嘩上手になって、気がつけば自分も相手も強く優しくなれる可能性をどんどん伸ばしていけるからね。人はきっとそんな人と一緒にいたい。でした。ではまた。